あ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、聞こえますか？
聞こえてますけ
聞こえ
ど、
てますけど、
なんか僕の
僕
声
の
が反
声
響して
が
ますね。
反響してますね。
それは多分イヤホンを使ってないからかな。
お願いしていいですか？
お願いしていいですか？
なるほど。よいしょ。どこに刺すんだっけ？こうか。刺しました。どうでしょうか。
あ、多分大丈夫かもしれないですね。
大丈夫、OK、了解です。
あ、ハチさんの声が若干遠いですね。
これどうやって音量を上げるんだ。よいしょ、よいしょ。ていていていていていてい。OK、はい、どうでしょう。まだ遠い。
いいと思います。なん
と思い
か、
ます。なんか
聞いてる方
聞いてる
々、
方々
微妙だったら声が、コメントください。ということで、ちょっとバタバタしちゃいましたけど、よろしくお願いします。流浪の番組振る舞わせ始めます。お願いします。今日のゲス
の
ト
ゲス
は、
トは、
どうご紹介しましょう。
多分私が遠藤のハチです。
よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。はい、お願いします。
いやー、お呼びしてよかったのかってい
や、さっ
う
き
悩
まで
みがあっ
と
たんです
は、
けど。
悩み、なんでですか？
あ、多分今おっしゃられかけましたけど、今日取材でしたよね。
なんでさっきまで写真の整理をしていたんですけど、まあ納品はまだですけど、峠は越えたんで大丈夫です。
峠は越えた。
今日中に何枚写真を納品しないといけないとか、その取 材した日
ああ。
中に。で、また本来だったら1週間以内にプラス何枚っていうのはあるんですけども、できれば今日中に全部やりたいからってことで、その写真のセレクトが一応終わったんで、あとはそれぞれ書店のところに置いていけばいいだけなんで、その写真を選ぶっていうのが一番時間かかりますね。
撮った中でも
撮っ
え
た
りす
中で
ぐり
も
の
えり
何
すぐ
枚
りの
か
何
を
枚かを
出すっていうことで、
で
その選
その
ぶ
選
作
ぶ、
業が結構大変だった。
一応撮ったもの全部見ながら、自分の場合はそれでコピーして別のホルダーにとりあえず入れていくので、
バックアップを取るみたいな感じで。大体何枚ぐらい撮るんですか？
自分は多分少ない方で、しかも今日が30分ハーフだったんですけども、っていう
はい。
時点でもうどの試合を見に行ったかなんとなくバレちゃうんだけど、ほんでそれをまあ一応今日で1試合で1400とかそれくらいですね。
30分ハーフで1400ですか？
でもいつもトップの試合で45分ハーフで1800から2000ぐらいなんで、まあそれ15分単位で考えると そのまま特に変わっいつも通りだなっていうふうに思いますね。
いつも通りがノットカメラ勢の僕とかからすると
でも
すげえ枚数なんですけど、
その一シーンに対して1枚じゃなくて、
そのはいはいはい、
なんかボールを蹴ってる瞬間を連射すれば一気に5枚とか10枚とかなるじゃないですか。
あ
なんでそれちょっとせこいやり方ですけど、まあここ使いたいと思ったらそれこそ10枚ガーンって入れちゃえば、
ああキックモーションそのままみたいな、
はい、そんなから向こうさんに好きなもん選んでねみたいな感じで投げればいいだけだから、
あーそっか、向こうハチさんの先行を通ってさらに向こうの
向こうさんが選ぶ
向こうのなんかこう先行を通っていかなきゃいけないわけですよね。
先行を通っていかなきゃいけないわけですよ、
はい、
なるほど、
なるほど。
1400はちょっとフルさんとかにもよく聞くんですけど、かそんなに取るんだって思いますね。
そんなに取るんだって。
でもフルさんこの前トップのこの前何戦だっけ、清水か、なんか5000何百枚取ったっていう。
5000
は全然、はい、まあ試合前から試合後
ああ
だろうけど、そんだけ取ったって言ってツイートしてましたね。
まあ千、日常生活で基本千いくつ写真を撮ることがあんまないから
普通の人はないと思います。
はい、ということで基本的には今日は、カメラと育成、カメラの話と育成の話の二軸で、いろいろお伺いできればと思うんですけど、ちょっと僕が久々のツイキャスでですね、あの喋りがまだ慣れてないというか、たどたどしい、
コミュ障2人のやり取りなんで大目に
見徐々に乗ってきてね、口が回っていくといいと思いますけど、それを90分の間に実現できれば、
徐々に徐々に高めていければ
ピークどこに持ってっかですけど、
ちゃんと話したことがないっていう、
ああないですね、日富士との練習試合で、
あきらくん交えて一緒にラーメン食いながら帰ったっていうぐらいであ
れは濃かったですね、
濃かったですね、
いろいろと街の中を紹介していただいたり、
そうですね、
そうですね、
藤沢観光大使が、まあほぼほぼ初めて喋る、
初めて喋る
方にと、あのラーメンいきなり食うっていうのもなかなか、
まあそこはあきらくんがうまくやり取りしてくれたんで、
そうですね、我々二人でも初め、差しは初めてですからね、
差しは初めてですからね、
はい、お願いします、
お願いしますっていう状況なんで、あの僕がハチさんのバックグラウンドあんまよく知らないんですよ、なんでぜひともちょっと伺いたいなと思ってて、そもそもなぜマリサポにっていうところからなんですけど、
はい、正直生まれた時からっていうまさにその通りなんですけども、
ああちゃんとの通りですね、
ちゃんとの通りですね、
はい、J リーグが始まる前から日産が好きだったんで、
ああ、
はい、小学生とか小さい頃ってサッカー見る、テレビで見るって言ったら天皇杯の決勝ぐらいしかないんですよね、
ああ、そっか。
そこで読売日産がよく勝ってたんで、日産いいなと思って見てて、その流れでマリノスって感じですね。
そもそもサッカーをもともとやられて
そもそもサッ
て、で、それで
カーを
テ
も
レ
と
ビ
も
で
と
も見る
や
ようになっ
られ
たんです
て
か？
て、で、それでテレビでも見るようになったんですか？サッカー、部活中3のみですね。まあ、小学校の頃は、それこそ休み時間にみんなでやるっていうのはありましたけど、ちゃんとやる、はい、ちゃんとやるというか、そういうのは部活は中3の1年間のみです。
中3だけ入ったんですね。
中3だけ入ったんですね。
はい、中3だけです。ちょっといろいろとあって。
いろいろあったんですね。
いろいろあったんですね。
ありました、本当に。そこ
そこ
は、
は大丈夫です。深掘りしないです。
大丈夫です。
深掘りしないです。
はい。そこ
ああ。
まで部員の人数がいなくなったから、まあ、風合わせでっていう感じだったんですけども。
ああ、なるほど。そういうことだったんですね。
そういうことだったんですね。
それ以上は言えないです。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫です。
いやー、なるほど、だから、そっ
なるほど、
か。
だから、そっか。
マリノスの前に、まずそもそも
マ
日
リノ
産
スの
があっ
前
た
に、
からっ
そう
てい
そう、日
う
産があったからっていう。そうですね。
とこなんですね。読売も、
はい。
その
読
時はやっ
売
ぱり強
も、
かったわけじゃないです
その
か。
時やっぱり強かったわけじゃないですか。
はい。
そっちはあんまり。
見てる
そっ
と、
ちはあんまり。
はい。なんか、見ると大体日産が勝ってた印象なんですよね。むしろ読売が勝ってるところを見たっていう記憶があんまりない。まあ、ちょっと
な
見
る
て
ほど、
しま
な
っ
る
ただけかもしれないけど。
ほど。あ、そうなんだ。なんか、
そうなんだ。なんか、
僕は J リーグ開幕後の
J リーグ開幕後の
ことですら、ちょっと危うい
こ
とい
と
う
すら
か、
ちょっと危ういというか。
歴の浅いサポーターなんで。
サポーターなんで。
いやいや。歴とかあんまり関係ないですよ。
ああ、ちょっと、じゃあ、語弊がありましたね。
じゃあ、語弊がありましたね。
歴史をそこまで知らない。
歴史をそこまで知らない。
でも、自分もまあ見てるっちゃ見てるけど、そこまで入れ込んで当時見てたかっていうと、そんなことはないし、実際スタジアムに行ったのも、初年度に1回行って、ちょっとボールぶつけられて嫌になって、2001年かそんくらいまで。
そんなのあったんすか？
そんなのあったんすか？
いや、普通に見てたら飛んできたボールがぶつかっちゃって、それで嫌になって行かなくなりましたね。
三つ座ですもんね、その時って。
三つ座ですもんね、その時って。
はい、そうです。
よくそれで、なんか
よくそ
嫌
れ
になっ
で、なんか、
た
やになった
まま遠ざからなかったですね。
まま遠ざからなかったですね。
だからスタジアムに行くっていう意味では遠ざかったけど、サッカー自体はまあもともと好きだったから、なんとか大丈夫でした。
なんとか そこは大丈夫だった
そこは大丈夫だった。
そこは。
それでも、こう、スタジアムから足は遠のい
スタジアム
た
から
け
足
ど、
は遠
まあ、
のいた
一
けど、
応、
まあ、一応、
今で言うとこのあれですかね、スポナビとかでこう、
今で言
マ
う
リ
と
ノ
こ
ス
の
の
あれで
結
すかね、スポ
果を
ナビとかマリノ
ちょっ
ス
と見るぐらいの距離
距離
感
感
ですか
ぐら
ね。
いの、そうです
距
ね、
離感ですかね。
はい、新聞とかで結果は常に気にしてましたね。
ああ。でも、そこからもう一回スタジアムに戻るわけじゃないですか。
スタジアムに戻るわけじゃ
は
ないですか。
い、はい。
何きっかけだったんですか？
何きっかけだったんですか？
何きっかけ？特に暇だったからとしか言いようがないですね。
あ
本当に。2001年、もう学
2001
生
年
が
なんですね。
出て、
2001年なんですね。
はい、2001年の最後の方か、
おお。
ロスタイムに中田浩に決められたっていう鹿島戦の記憶がありますね。
すごい。嫌な記憶は鮮明に残りますもんね。
鮮明に残りますもんね。
ああ、なるほど。
ああ、な
そ
る
の
ほど。
時からなん
そ
か
の時
カメラ
から、
はは
い、カメラは
持って
やった て
ん、
ないで
持って
す。
ない。
持ってない。全然。カメラは本当にここ数年ですね。2、3年。3、4年かな？ 応コータの代の最後の方彼だから。
コータっていうのは水沼コータですか山田コータですか。
水沼コータですか山田コータですか。
山田さん家の方です。
あ、山田さん家の。
水沼さん家のコータくんの時もゆうちゃん見たけど、その頃はまだ見てるだけです。
山崎さんちのつとむくんみたいな言い方。
つとむくんみたいな言い方。
いや、じゃあそれまではなんか飛んだり跳ねたり側だったんですか。
飛んだり跳ねたり側だったんですか。
そうです。あ、飛んだり跳ねたりは2006年からか。2006年から去年まで。
おお。
ゴール裏でやってましたね。
こう、でもそれだとあれですね、カメラは兼任できないですもんね。
まあ兼任できないですもんね。
はい。
だと
ユースオンリー。
ああ。
ああ。
ユースはカメラで、トップは飛んで。
トップは飛んで。
ですね、はい。
なるほど。
なるほど。
そもそもじゃあ、なんでカメラで、サッカーを撮ろうとし始めたんですか。なんか僕はずっとサッカーを見る側っていうか、なんかカメラを撮ったりとか他のことをやるほどのこう精神的な余裕がないぐらいにずーっと見ちゃうんです
よ。
だからなんかすごいなと思って、
すごいなと思って、
そもそも自分がやってるユースサイトがあるじゃないですか。
ありますね。
ありますね。
はい。でも当時、これが2015年からか。
遠藤
啓太君の代から始めて。でも、これも最初テキストオンリーで、なんか味気ないなと思って撮るようになりましたね。
あー、わかります、それ。
あー、わかります、それ。
ブログ書いてるとこう写真がないとちょっと、
写真がないとちょっと
花がないですもんね。
花がないですもんね。
はい、画像が全然ないとなんだなってことで。
ああ、そういうことだったんですね。
ああ、そういうことだったんですね。
撮る人が一人また一人と減っていったからっていうのもありますね。もともと何かにツイッターとかにあげるとかそういうことを抜きに考え、単純に人為的な問題で、
ああ。
なくなってきたなと思ったからっていうのも、いい具合に重なって始めた。
自給自足みたいな。
自給自足みたいな。
はい。
そういうことだったんですね。
そういうことだったんですね。
で、ちょっと順番前後、はい。
順番前後。
はいはい。
あと、はいはい、ユーサイトも、そもそもは他の人が、それ、また別のやってたけど、それもやめちゃって、うん、やめちゃって、じゃあ誰もやる人がいないから自分がやればいいやっていう感じで始めましたね。
ああ、もう必然的にこう育成の話になってきたんですけど。
いやいや、
そもそもハチさんが、
はい、
まあ、ユースなりプライマリなりこう育成年代を追い始めたのってい
つ頃なんですか？
は2006年ですね。
なんかきっかけが、
ちょうどなんかきっかけが、
当時その一緒に見てた人、
はいはい、
ユースにバカスカ点取る斉藤陽介っていう人がいますよっていうことを聞いて、
おお、そこなんだ。
そこなんだ。
はい、斉藤マじゃなくてヨの方
で。もう今やね。
それ
で今やね。
はい。
ちょっと名前を出しづらい人と。
今ぐらいの時期の深夜じゃねえや。平日のナイターで新横に見に行ったのが一番最初です。
おお。平日のナイター
。平日のナイター
。今と全然カレンダーがちょっと違ってたんで、当時のイエスは。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
はい。プレミアリーグっていうのも10年以上、10年経ったか。 20年前とかなかったし。
ああ、じゃあその時はなんか別にコンペティションはなかったんですか？
コンペティションはなかったんですか？
当時の最高だとプリンス、今でいうプリンスやった後、夏のクラセンやって、秋に高間の飲み杯っていう、うん、またトーナメントやった後 J ユースだから、リーグ一つでトーナメント三つっていう感じか。
あー、そんな感じだったんですね。
あー、そんな感じだったんですね、
はい、今はリーグ1でトーナメント2つか。
おお。噂にたがわぬ成績を残してたってことですね。
成績を残してたってことですね。
はい。
なるほど。すごい選手がいるから見てみないかで、入ってきて、
入ってきて、
でも、斎藤洋介はやがてトップに行くわけじゃないですか。
トップに行くわけじゃないですか。
はい。
でもその後も追おうとは思ったんです。
追おうとは思ったんです。
思いましたね。ちょうどその今ぐらいの時期に見に行ったってさっき言ったけど、その時にもう陽介と田代とアーリアの噂が出てたから、うん、まず見に行って、でもすぐ下の台に金井とか、うんうん、水沼さんちの光太くんがいたから
引き続
き行ってっていうことですね。でまあその下には
そういうことか。
花と仁がいてっていうことでいいじゃないか。いい
一人明らかに飛ばしましたけど
飛ばしましたけど、
いや、あれ誰か忘れた
いや大丈夫です、忘れてないです。すごい、でもそう、
すごい、でも
かいい台ですね、こうい
い台ですね、こうい
い台です。あ、そっか、やっぱ遊兵を忘れてた
そうですね、今ベルディで元気にしてる、
ね、今ベルディで元気にしてる、
はい。
な、これは多分、
これは多分
質問でも来てたかな、
質問でも来てたかな、
はい。
僕も僕なりの回答はあるんですけど、
こうやって育
成年代を追うのって、
あ、明君の質問か、
そうですね、
そうですね、
ちょっと喋り、言い方が難しい。楽しさってどこにありますかね。なんか
楽しさ、
魅力ですね。アキラさんの質問通りにいくと。
なんだろうな。まあ単純に誰でも思いつくところで言えば、無料で見れるとか、あとはトップと違ってそういう
演
出がないから自分のペースで、
うん。
好きな時間に行って好きな時間に離れられる。それこそ5分前に行っても、
ああ、
とかそういうのはありますね。まあ、確かに。
ああ。
そういうのはあるけど、トップで5分前に行ったらもう暗くなってて自分の席が分かんないとかそういうのはあるけど。
ああ、より純粋にサッカーだけを見るっていう。感覚ではありますね。
感覚ではありますね。
そうですね。
で、やっぱりそう、
あの、
お財布に優しいっていうのはでかいですよね。
優しいっていうのはでかいですよね。
うん、
お財布に優しいとかそういう問題じゃないくらいのクオリティを見せてくれるけど。
はい、
見せてくれるけど。
うん、全然。普通に楽しめるからいいと思うんだけどね。
うん。これは結構、
行かないのかなっていう、
これは結構、
僕も言ってます。
というか、そういうの
は、僕も言ってます。
うん。別にトップだけにこだわる必要ないんじゃないのっては思う。見るにあたって。
うんうん。
うんうん。
まあなんか、育成だからちょっと劣ってるっていうか、いうわけでもなく、まあもちろんあのトップとのレベルは違うし、
ちょ
っとあれあれっていうミスもあったりするけど、
レベルというか基準をどこに設けるというか、了承するというか、
うんうん、
かなと思うけど、 それこそ、それが本当に技術がそういうところを求めるんだったら、ヨーロッパの一流だけ見てればいいじゃんと思うし、そうじゃないから J リーグを見るんじゃないのとは思うけどね。
そうですね。で、言うほど、こう、エクスキューズを並べるほど、レベルが低いわけじゃ全然ないので、てか、単純に興行として楽しいんですよね、もう。90分間割と満足感を得て、まあ、ものによっては40、40とかになったけど、結構そんな、なんだろうな、線引きする、育成とトップって線引きするほど、差が歴然とあるようにあんま思わない。まん、まあ、なんて言うんだろう。見た時の満足度っていう意味では。
そうですね。別にそれこそ、選手によってはすぐにトップに上がった後使われるから、全然遜色はないと思うし、うんうん、まあ選手によってはって言い方は失礼だけど、うん、そういうのあるかなと思う。
まあね。その時のこう、台所、トップチームの台所事情みたいなのもありますし。ものすごい、お、この選手すごいなって思ってた選手も、トップチームではもっとすごい選手がいて、
まあまあ、
みたいな、
はい、
のもあったりするから、魅力って言ったらでもやっぱそこですね、こう、お財布に優しく、
声がいいのか、わかんないけど、ボクシングで例えるならヘビー級がいいのか、どの階級がいいのかによって多少見方も変わってくると思うんですよね。
ああ。
ヘビー級だとみんな体が大きいからパンチ力もあってそういう迫力を求めるのか、ライト級とか軽い選手だけど動きがいいからそっちの方がいいっていう人もいるだろうし。
うんうん。
そういうところでそのカテゴリーによっての楽しみ方っていうのはあると思います。
確かにこれ。はもうそのままヒロさんの質問に突っ込むパターンです。
ヒロさんの質問はどれだっけ？
今日来てるやつです。ユースの試合を見るにあたってトップチームと違う点、または気をつけて見てる点。
トップチームと違う点、うん、一つはブーイングをしないっていうのは真っ先に思いつきました。
あーしないっす
、うん、ブーイングとかヤジっていうのは基本まあどっかに発表されてるわけじゃないけど一応暗黙の了解で NG となってます。
確かに聞いたことないな、
うん、
あれハチさんイヤホンつけてます？
イヤホンつけてますけど逆に
それ小
さいのかな、
ヤマビコになってんのかな、
一回外してみよう。よいしょ。よいしょ。これでどうでしょう。
お、めっちゃ大きくなりました。お、めっちゃ大きくなりました。
うん、やっぱりイヤホンが悪かったのかな。すいません。
でも僕のもちょっと山びこになってるんで。
山びこになってるんで。
うん。だよな。これはどうしたらいいんだろう。
マイク変えてみました。
マイク変えてみました。
あれ。ダメだ。
あれ、ダメだ。
ダメ。他になんかマイク、こっち使う、これ使えるのかな。イヤホン。よいしょ。てい。違う、これ。
おっと。
おっと。
まあいいや、これで。
はい、これでいきましょう。
これ我慢してもらおう。
はい、これでいきましょう。
すいません。はい。
そう、ブーイングはないですよね。
そう、ブーイングはないですよね。
うん。もともとその、まあ、生温かく見守るっていう感じでみんな見てるから。
うん。
確かに、だから勝負事だから、確かに勝ったら嬉しいし、負けたら悔しいとか残念っていうのはあるけど、それプラルファで、プラスアルファって言えばいいのかな、
うんうん、
で見てるから、
うんうん、
そういうところがユースとトップの違いかなと思います。
そうですね、
そうですね、
もちろん、
もちろん
悔しいけど負けた時とか、
悔しいけど負けた時とか、
そこまでがっつり入れ込んでるというよりかは、
正直だって負けて悔しいけど、みんなそこまで見てる側としては悔しがってないからな。悔しいんだけど、トップみたいにクソでなんか八つ当たりするとか、そういうことは一切ないから。
八つ当たり、
八つ当たり、
確かにそうですね、
確かにそうですね。
場所によっては、応援自体も禁止じゃないですか。
応援自体も禁止じゃないですか。
応援っていうか、まあ、声を出すっていうのが。
声を出すっていうのが。
確かに。そうですね。
あの、式のグラウンドとか。
あの、式のグラウンドとか。
うん。見守るっていう感じかな。
うん、うん。
スタンスというか、そういう点では。
なんだろうな、負けたりとかしてて、
負けたりとかしてて、
こう悔しが、一緒に悔しがってた子たちがだんだんだん、力をつけて、2年で悔しがってた子たちが3年でやり返したりとか、
そうですね、っていうのもありますね、
とかあるんで、なんか長い目で見てます
よね、なんか長い目で見てますよね。
去年の3年生たちが1年生の時にプレミアからプリンスに落ちちゃって、自分たちでもう一度上げますって言って、まあ2年かかったけどちゃんと上げてくれたし、だからそういうのはあれ、もっとそこだけじゃなくて中長期的な見方で見るっていう、そういう視点で見ているからっていうのもあるか。だから負けたからどうこうじゃなくて、じゃあそこでその後どうなるか。
やが
っていうふうに
見てる。やがてその選手がとか、
やがてその選手がとか、
その後ろにいる子たちがどうなっていくか、とかっていうのがあると、そうですね、中長期的に見れますね。
中長期的に見れますね。
ですね。確かに。そういうところが、まあ面白さというか、かなとは思うけど、
トップと違うとこですね。
トップと違うとこですね。
あとは感染環境が感染環境なんで、自分でストップウォッチとかを使ったり、
確かに。特に会場によっては、まあ時計はあるけど、見れないとか、それこそ、今日みたいに撮影資材で行ってるときは、で、また試合によっては、そういう公式記録がもらえないときだから、全部自分でメモらないといけないから、ちゃんと忘れずにストップウォッチ持ってって、測りながらやってるっていうのはあるし、そこは確かにトップ
って。そうですね、なんか。一番最初に、
一番
最初に、
一番最初になんかユース見に行ったときに、
こう、
ギャップを感じたのはそこでしたね。
得点ボードあるけど、
メンバー表ねえのとか、
以前なんかボードがあったような気がしたけど、最近出てないしな。
ああ。
でも逆に、ここ数年はメンバー表、試合前に受付のところでなんか置いてあるから勝手に見ることできるし。
ああ、あの紙のやつですよね。
そうですね、はい。
僕あれ一回ももらったことないんですよ。
いや、基本的にはもらえない。もらえないですよ。そこまで何十枚もコピーもらえる会場の方が稀ですから。
ああ。
基本的にはみんな置いてあるって勝手にしゃべってくれと。そこは まあ勇気を出して小机に行った時に選手に一声かけて取らせてくださいって言うしかないですね。
いやそこの勇気がないんだよな。
そこの勇気がないんだよな。
そこは頑張ってくださいとしか言えないです。
そっか、みんなそうやってるんだ。
そっか、みんなそうやってるんだ。
いやどうもそこは何やろうな。
そこは何やろうな。
まだ慣れないっすね。
まだ慣れないっすね。いや、
まあまあでもな、うん、まあそうなるか。頑張ってください。本当にそれしか言えない。
そうですね。広島が去年に行った時も。
広島が去年に行った時も。
はい。いましたね。
僕がまごまごしてたら。
僕がまごまごしてたら、う
ん、はい。
周りの方々にこう、
周りの方々
ほらほらみたいな感じで。
ほらほらみたいな感じで。
輪に混ぜてもらった感じします
ね。輪に混ぜてもらった感じしますね。
端っこの方にいた記憶が。
いや
いや、
ちょ、言い訳ですけど、
写真撮るよ、
言い訳ですけど、
はい。
マリノスってトップチームってそんなに選手とサポーターの距離って近くないじゃないですか。
はい、
近くないじゃないですか。
うん、
で平日とか狙った日に休みを取れないと、
狙った日に休みを取れないと、
うん、
ファンサーを受けることはできないじゃないですか。
ファンサーを受けることはできないじゃないですか。
はい。
だそこ、
だそこ、
まあ、
まあ、
平たく言うとこう、なんていうんだろう。
平たく言うとこう、
選手っていう存在にまだ慣れてない。
まだ慣れてない。
逆に、なんだろう、言うとかだと高校生だから、っていうのも少なからずあるのかなとは。確かに自分トップでファンサーって考えるとなんか行きづらいなとは思うけど、ユースだから、うん、普通にそこら辺にいるからね。それこそ選手によってはなんか横浜行ってたまに遭遇するとかっていうのもあるし、
うん、新横駅にあいたわみたいな、
新横駅にあいたわみたいな、
うん、そういうところで向こうもなんとなく、ああ、あいつだってなっちゃうから
。確かにな。
心の挨拶だけして、目だけ合わせて帰る。
会釈もせず。
会釈もせず。
距離を詰めていくしかないですね。
わかりました。もう、ちょっと、
はい、ちょっと、
試合に行けないんで、今年は距離を詰められるか分かんないですけど。
今年は距離を詰められるか分かんないですけど。
はい。
無事解禁の暁には。
無事解禁の暁には。
はい。あとはそうだな。今は、だいたい予告が多いけど、以前は、マリノスタウンとかその裏のフットサル場で試合とかやってたんで、
うん、
そうするともう真横に普通に選手がいるから、
あ、
なんか、見てて分かんないことがあれば、あれ誰得点したのとか普通に聞いてたから、そういう感覚は自分の中でまだ残ってるのかもしれないですね。
確かに
確かに、
うん、横にいたら確かに聞きやすそうですね。
横にいたら確かに聞きやすそうですね、
うん、
こうパンフレット配りとかしてくれること
が見る。パンフレット配りとかしてくれることが見るし、
はい、確かになんか去年、某選手に無理やり買わされた記憶があるな、パンフレット。強制的に。
目が、距離感の近さゆえの。
距離感の近さゆえの。
こっちを見てたから、あ、はい、みたいな感じで買った記憶がある。
距離感が近すぎてむしろみたいな。
近すぎてむしろみたいな。
はい。
そうですね。
そうですね。
まあ、他人自分が、なんだろう、さっき言った試合直前に行けるけど、そうしてないからね、単純にビビリで 電車遅延したらどうしようとか、だいたい1時間前に行くと、そういうプレイしてる姿以外のところをもう一応見てるから、そういうところになんとなく親近感が湧いていくっていうのがあるかもしれないです。
そっか、現場入りの時間か。
そっか、現場入りの時間か。
うん、5分前とかだからな。
5分前とかだからな。
5分前でもいいけど、まあ自分は単純にビビって1時間前に行って行くっていう。
うんうん。
うんうん。
まあアップとを含めて、そういうところを含めて、まあ試合というかその日を楽しんでるっていうのがあるからね。
確かに。
確かに。こう。
リハビリ組の。
リハビリ組の。
やつもよ試合のよ脇とかでやってます。
試合のよ脇とかでやってます。
はい。確かにすぐ横でリハビリしてなんかぐじってる選手とかよく見てました、ね。
すごいこう。
すごいこう。
自信満々にステップやったけどコーチに。
自信満々にステップやったけどコーチに。
うん。全然ちげえよって言われてへこんでる選手。
ちげえよって言われてへこんでる選手。
いますね。誰とは言わないけど。
誰とは言わないけど。
誰とは言わないけど、
何気にそういう人がトップに上がってしまうっていう難しさを感じる。
我が身と一個の方がね。
我が身と一個の方がね。
はい。まあそういうところを含めてだんだんどう今コーチの言い分を交わしていくかとかの交わし方を見るっていうのも一つの楽しみです。
なんか
素直に聞き入れんのか入れないのか、
うんうん
うんうん、
そこもまたユースというか育成の
ユースというか育成の
楽しみかもしれないですね。
楽しみかもしれないですね、うん、
なんか人として成長して勝手を見ていくというか、
人として成長して勝手を見てい
く、人間性っていうところまで言っちゃっていいのか分かんないけど、そういうのも垣間見える、垣間見えやすいっていうのはあるかと、
うんうんうん、距離感が近いからこそ、
距離感が近いからこそ
プレイヤーっていうか人として見る
っていう、プレイヤーっていうか人として見る、
うん、うん、確かにその通りですね。
よりのめり込みやすいですね、そういう意味
で。よりのめり込みやすいですね、そういう意味で、うん、
だからもう10年以上見ちゃってるのかもしれないです。
いや
僕も多分そうなります。
僕も多分そうなります。
はい、
はい。
で、どうしようかな。
どこの、結構、
質問が来てて。
質問が来てて。
はい。
あの、おすすめみたいな。
おすすめみたいな。は、
最後に回そうと思いました。
最後に回そうと思いました。
はい。
おすすめの選手というか。
おすすめの選手というか。
おすすめ。非常に難しいけど、一応考えました。
これでも最後にしますか。
これでも最後にしますか。
はい、お願いします。
これ聞いて大丈夫か分かんないんですけど、
聞いて大丈夫か分かんないんですけど、
はい、
あのハチさん今ジュニアサッカーウィークリー、
ジュニアサッカーウィークリー
に
投稿されてるじゃないですか、
はい、に投稿されてるじゃないですか、
はい、今日も行ってきましたし明日も行く予定です。
おお、
うん、
これってどういう経緯で、
どういう経緯で
話が来たんですか。
まあ、
話が来た
っていうのも、向こうさんがそのツイッターで募集してて、7月の頭かな。
え、
普通にカメラマン募集してますってツイートをしてました。
ああ、カメラマンか。
ああ、カメラマンか。
はい。
なるほど。
でまあ最初知らなかったけど、自分のフォロワーさんがリツイートして、それで7月の終わりぐらいに知って、でまあこういう状況だから全然試合見に行けず、
うんうん、
なんとか若干汚な姑息な手を使ってでも見に行けないかなっていうことで、まあちょっと お願いできますかって声をかけたら全然 OK ですってことで、でまあありがたいことに 向こうさんも自分の存在を知っててくれたから、そういう意味では話が早かったっていうのはありますね。
そうですよね、なんかこう、
そうですよね、なんかこう、
育成年代を追ってる人って、まあ、数が限られちゃって、
はい、いるから、
その分長通ってますよね。
その分長通ってますよね。
長通ってんのかな。あ、まあ確かに、いつだったっけ、8月の真ん中ぐらいだったかな、に顔合わせみんなでして、その時20人ぐらいいたけど、
はい、
多分半分近くは知ってる人でしたね。まあ、フォロワーさんっていう意味も含めて。
それ、他チームの育成ファンです
よね。
育成ファンです
よね。育成ファンの人も正直いました。
ああ。
だから。
ああ。
で、実際、その1試合に対して1人だけしか行けないことになってるんで、一応。うん、なんで、
うん、
試合によっては奪い合いになってしまいますね。
へえ、その辺は、
その辺は、
はい、
平和的解決なんですか、
早いもん勝ちです。
早いもん勝ち。そうなんだ。完全にじゃあボランティア的な感じでやってるんです
ね。
まあ、ボランティア的だけど、正直、交通費とかお金をもらってるので、
あ、
ボランティアとも言い難いですよね。そういう意味では、うん、副業の一種と捉えてもいいのかなと思う。
なるほど。
なるほど。
うん、すごいな、でもその、一堂に会するところは見てみたいです。
一堂に会するところは見てみたいです。
まあ、一堂に、それができればいいけど。確かにね。それこうやって試合行くようになって、また新たな、みんなどうしてんのかなとかっていう疑問も湧いてきたんで、
あ、まあ、
またどっかで顔合わせとかそういうのがあればいいかなとは思個人的に思ってますけど、
他の
でしょうか、
他の
サポート、ユースサポの人は何し、どうやって
ユースサポの人は何してんのみたいな、ここをやってんのみたいな、
まあそうですね、ユースサポというかその同じカメラマンも含めて、
ああ
。
そうか。
そうか。
カメラ、じゃあ、ちょうどよくカメラの話になってきたんで。
カメラの話にな
って
きたんで。そっちに切り替えますか。
そっちに切り替えますか。
はい。
Cさんからの質問ですね。
Cさんからの質問ですね。
はい。
素敵な写真を撮るコツやポイントがあれば教えてください。
素敵な写真を撮るコツやポイントがあれば教えてください。
ポイント。素敵な写真って言ってくれるちいさんこそが素敵だなと思うけど、まあそれが僕が撮ってるやつかどうかっていうのは置いといて、
深読みしないでください
深読みしないでください
、うん、でもある人に聞いて、なんかさっき言ったその1時間前に選手の普段の姿を見てしまって、
うんうん、
こいつ大丈夫かなとかっていう風に見て、一時期見てて、一時期って言い方なんだな、まあそういう視点で見てる時もあった時に、ある人にどうやったらもっとうまく撮れるかって聞いたら、かっこよく撮れとしか言われなかったんですよ、たった一言。
むちゃぶりに近い、
むちゃぶりに近い、
そういうふざけた姿じゃなくて、かっこよく撮ってあげるっていうところに切り替えてからは、自分の中でだんだんいい感じになってきたっていうのはあるけど、
生々しいところとかじゃなくて、
生々しいところとかじゃなくて、
はい、
よりその
選手として、
よりその、
うん、
はい、
うん、
こう人として、さっきの話だとプレイヤー
だと、プレイヤー
としてだけじゃなくて、人としての側面も見える、
人としての側面も見える、
見える、見えちゃうけど、そっち寄りに行くんじゃなくて、まあ何をしに行ってるのかっていう意味で、
うんうん、
写真を撮るんだったら、うん、まあ試合に集中してっていう話ですよね。
そうですね、ちょっとコメント欄に、
ね、コメント欄に
あの誰が言ったかが、
いいよな、
ふんわり見えるコメントが、
ふんわり
見えるコメントが
あ、違うんすね。
全然違う方です。
あ、違うんすね。
はい。あの人に聞いたら本当に適当なことしか言わないんで、真に受けない方がいい。
なるほど。じゃあ、素敵な写真を撮ることは、かっこよく撮ることです、ね。
素敵な写真を撮ることは、かっこよく撮ることです、
ね。うん。あとは、まあ、どうやったらその選手がかっこよく見えるのか、
うんうん、
とかかな。
うんうん、
まあ、真面目に答えると。
ああ。
だから、実際撮ってその1枚でその選手の特徴が伝わるのかどうか。まあ、究極的なことを言えば。かなと思うけど。
なるほど。
それを追い求めて。やるんだけど、今日とかでね、初見の選手を見ると難しいなと
思います。
確かに取り慣れてるというか見慣れてる選手の方がいいのかなと思う。
そうですね。
そうですね。
全然どういう動きをするか分かんないから。
うんうんうん。
これで本当にいいのかなって取りながら正直迷うというか、そういうところは確かにある。自分的にはいいんだけど、選手視点で見たらこれ本当にいいのかなっていう。
ああ。
選手というか、その人から見たら。
なんか、カメラ撮る人って、やっぱりその、かっこよく見えるポイントを、
かっこよく見えるポイントを、
抑えるために、
抑えるために、
まあ、その選手もそうだし、
まあ、その選手もそうだし、
で、その選手が光るポイントは、試合中のどこで発生しうるのかみたいな。
試合中のどこで発生しうるのかみたいな。
ことを考えると、サッカー自体もすごくよく知ってる人が多いなと思ってて。
すごくよく知ってる人が多いなと思ってて。
うん。それは確かに。単純にでも、その競技分かんないと取りづらいっていうのはあると思う。
あー、流動的ですもんね。
流動的ですもんね。
うん、特に。
でも、その中で流れを読んで。
でも、その中で流れを読んで、
ある程度確かに読まないといけないし、
結構だからボツになる写真とかもいっぱいあるわけですよね。
ボツになる写真とかもいっぱいあるんです
けど、ありますね。 だからさっき言って1試合で千うん百撮っても、まあツイッターに上げてるのだけでも50枚、うん、50枚いくかな、そんくらいですもんね。あとはあ、残り千いくつはこれダメだと思って一瞬で切り捨てる方が多いし。
なるほど。
なるほど。
逆に言えば、まあコメントしてるラド君とかとは違って、自分はいっぱい撮って、その中でいいのがあればいいやっていうタイプだから、
うんうん、
狙いを定めてないっていうのは一つあるかもしれない。うんうん、ある程度、いっぱい撮った中でっていう。う
ん、ああ。
ラド君とかは逆にもっと撮ってる枚数が少ないんじゃないのかなと思うけどね。っていうことをなんかすごい前に聞いたような気がする。
すごいですね。こうカメラ、
すごいですね。こうカメラ
クラスター同士のこの会話が。クラスター
同士のこの会話が。
サッカーブログ書く
側の、サッカーブログ側
の集まりもありますけど。
ありますけど。
はい。
カメラ撮る人たちの集まりもまた、なんか、濃厚な話をしてそうですよね。
集まりもまた、なんか、濃厚な話
を、うん、確かに。そうですね。あとは、某ユース教授って言って分かるのかな、通じますかね、某ラン。某安藤。
某の意味が。
さんとかは。
某の意味が。
結構、時々会場とかで一緒、一緒というか見かけるときあるけど、そんなに撮ってないけど、そんなに撮ってない、結構パソコンとかあとにらめっこしてる時間も結構あって、その中で写真を何枚か撮ってるけど、でもある程度狙いを定めてるせいか、そういうあの人の書く記事とかにはそれにちゃんといい写真が上がってるわけだから、だから今この記事ラド君みたいに狙いを定めて撮ってるっていう言うと、そんなに数百で収まるのかなとも思うし、
うん、
僕みたいに一応一通り全選手取ってあげない、あげ、うん、取りたいし、 いろんなシーンをっていうことで手当たり次第やってると1000超えちゃうし、
なるほど、
そこはその人のやり方次第かなと思うけど、
基本的にはだからずっとこうカメラを構えっぱなしで、
カメラを構えっぱなしで、
はい、
でここかなっていうところにこうシフトして、
うん、特にどっちかといえば時間的にも多分ファインダーで試合、ファインダーを通して試合を見てる方が自分は長いのかもしれないです。
ああ、
ね、試合の印象聞かれてもぼやけてよく分かんないとか、
めちゃめちゃミクロのとこ見てますもん
ね。めちゃめちゃミクロのとこ見てますもんね。
うん。特に得点が入っても喜ぶわけじゃなく、そのガッツポーズしてる選手を集中して取らなきゃとは思うから。
うわぁ。
うわぁ。
それでシャッターチャンスだと思って、違った意味で喜ぶけど。
美味しいのが取れると。
美味しいのが取れる。
はい。端から見たら動きが全然違うから、喜んでないように見えるし。そういう難しさもありますね。
確かに聞くだけでちょっとめちゃめちゃむずいなっていう。
めちゃめちゃむずいなっていう。
己の感情との戦いですよね。
己の感情との戦いですよね。
うん、
いや続々とカメラクラスターが
続々とカメラクラスターが
来ましたね。
来ましたね。
これ僕から質問なんですけど、
はい、
ここ結構長らくカメラを
撮られてきた中で
会
心の一枚って会
心の一枚
って
あります？
会心の一枚は
あります？
ないです。
ない。
それこそさっき言った選手の特徴が撮れた一枚で凝縮されて一枚が取れれば確かに会心の一枚って言っていいのかもしれないけど、多分それは普通に選手と同じで、
うん、
ある程度いい動きができたとかいいプレーができたと思ってもその瞬間だけでやっぱり満足っていうところまではいかないですね。
あ、
うん、自分の場合は
愚道者みたいですね本当に。
愚道者みたいですね本当に、うん、
本当に上には上の人がいるからこんなんでいいのかなとはやや落ち込みつつ自分を励ましつつっていう感じですかね。
あんまだからこう自分が撮った写真を見て、ああ、いいの撮れたなっていう、
ああ、いいの撮れたなっていう
のは少ないんですね。
のは少ないんですね。
そうですよ。思っても本当にその瞬間だけで、ふと横を見ればもうなんで同じシーンなのにこんなに撮うまいというかいいのが撮れるんだろうなって思っちゃうから
満足をする知らないって感じ。
満足をする知らないって感じです。
深いな。
選手
と同じです。
深いな。
めちゃくちゃタフな、
めちゃくちゃタフな
90分を送ってそうですね。
90分を送ってそうですね。
だから正直写真撮ってるだけでも疲れる時がある。
ああ、いつだったかな。
いつだったかな。
今年メインスタンドで僕見てたんですけど。
今年メインスタンドで僕見てたんですけど。
はい。
なんか最前にハチさんがいて。
最前にハチさんがいて。
声かけようかなと思ったんですけど。
試合メインで。
声かけようかなと思ったんですけど。
ちょっと端っこの方で撮ってた試合ありましたね。ちょうど今のレンズというか400ミリのレンズを手にした試合が、うん、確かメインで見てた試合だと思います。
ああ、
なんかこう
すっごい、試合が終わったと同時にこう、
試合が終わった
と同時に肩めっちゃ回してて、
うん、
めっちゃ疲れてそうだったんで、
あ、
お話しない方がいいなと思って、
お話しない方がいいなと思って、
いやいや、
そっとその場あたりにしました、
っていうのは
その場あたりにしました、
いや、お気遣いありがとうございます。
これ機材の話もこれ、
一回しゃべりまくると
止まんないパターンですね。
止まんないパターンですね。
いや、そこはうまく調整して
、うん、マチルダさんのこれは、
は
い、
すごい貫徹しそうな気がしますけど、
貫徹しそうな気がしますけど
他の人から言われた通りで、確かに中央に1点取ってみてはどうでしょうかで、まあ、マチルダさん自身も以前より良くなったんじゃないかなっていう感覚を持ったんで、まあそれ解決といえば解決と言えるけど、あとプラスアルファで考えるんだったら、そうだね、自分もなんか取ってて、よくピントがずれちゃうとき、ずれちゃうなっていう時は一時期あったんですけども、で、それをどう改善したかって考えたとき、改善したかっていうと、本当にその対象物、選手って言えばいいのかな、を本当にど真ん中に持ってくる。まあよく日の丸構図って言って通じるかな。まあ要するに日本国旗のその赤い真ん中のところに、まあ選手を持ってくる。そのちょっとずれると本当にピントがずれちゃうので、本当にど真ん中
マシンで
に
捉え
選手を
るみ
持
たい
ってき
な。
て取るってい
マ
う。
シンで捉えるみたいな。
はい。それを意識して取るようになったら結構ピントがずれるっていうのが自分では減りましたね。
意識一つなんですね。だから機
そう、
材を
意
変え
識
たとか
一
じゃ
つ
ない
なん
で
です す
ね。
ね。
だから機材を変えたとかじゃないですね。
だってセットプレーで普通にキッカーそこに突っ立ってるだけなのにピントがずれるってド下手というかありえねえだろうって正直思うんだけど、でもずれちゃう時があるんですよ。
動いてるんじゃなくて止まってる被写体を撮ろうとしても、
止まって
被写
る
体
の、
を撮ろうとしても、
その動いてないものにピントがあって、動いてるものにピントが合わないっていうことがあるんですけど、あとは何だろう、その町田さんの設定が、カメラの設定が分かんないけど、一般的に考えるんだったらシャッタースピードが足りないのかなともちょっと思うけど、ナイターだからあんまり上げちゃうと画像が暗くなって難しいところだよ、難しいなとも思うし。
早速、マチルダさんご
早
本
速、
人から、
マチルダさんご本人から、
仙台線から試してみますの、
仙台線から試してみますの、
お願い
お
しま
声が。
す。
最後ちょっとカメラ話でもう一個、
最
もう
後
一
ちょっ
つ
と
だ
カ
け。
メラ話でもう一個、もう一つだけ。
マーブルさんの、
マーブルさんの、
カメラ始めようと思ってるんですけど、
カメラ始めようと思ってるんですけど、初めに買うならどのカメラがおすすめですか？これ、ハチさん一
おす
回
す
書か
め、
れてましたよね。
はい。
ハチさん一回書かれてましたよね。
書いてたけど、まああれもそうだし、その他で言うなら、まあこの場で質問してくるんだから多分サッカーを撮りたいんじゃないのかなと思うけど、それを抜きに考えたら、まずどういうものを撮りたいのかっていうのと、あとは実際そのカメラを買うにあたっていくらまで出せるか、それによってまた当然ながら買う機種というかカメラ本体も変わってくるので、そこのか、まずはその金、そこから考えていただきたいなと。
いわゆる
ち
エ
な
ン
み
トリー
に、
モデルっていくらぐ
い
らい
わ
です
ゆる
か？
エントリーモデルっていくらぐらいですか？
エントリーモデルでも正直、一番新しいのだと確か本体だけで15万とかそんくらいしましたかね。あ、そうだ、それ、あと、本当に始めるんだったら中古は買わずに、新品を買ってくださいっていうのはあります。
中古はまたなんでダメですか？
というのも、多分これ一眼レフだけなのかな。ミラーレスとかちょっとコンテージとかは分かんないんですけども、一眼レフはそのシャッターの耐久性っていうかシャッター回数って言えばいいのかな、が決まってて、どんくらいだったかな、確か20万回とかシャッターを切ると壊れるんですよ。その中にミラーがあって、それが反射して撮れるわけなんですけども、その反射ができなくなっちゃって、シャッター切ってるのに真っ暗な画像しか出ないっていう、そのシャッター回数の制限が確か20万とか、まあ機種というかそのグレードとかによって変わってくるけど、大体そんくらいですね、一つの目安が。
1試合で
だから
1000
そ
いく
れ
つ
地
と
面
か、1
に考
試
え
合
る
で
と、
1000いくつとかって考えると、20万はあっという間ですね。
20万はあっという間ですね。
それ知らずにカメラ買ってバカスカ撮ってたら1年しないうちに壊れちゃいましたもん。
あ、
去年のゴールデンウィークか、
あ、
一昨年の9月ぐらいに買って、去年のゴールデンウィークにカメラ1台壊して、
早い、
それで今2台持ちになりましたね。
そういうことなんですね。
そういうことなんですね。
その間確かメンテナンスとか一切してなかったっていうのも悪いんですけど、
これは、
これは、
だからその中古で買ってシャッターそれこそ20万回も使い古した中古品を知らずに、
うんうん、
あ、なんとなく安いかなと思って買ったら、で 2,3 試合撮ってたらなんか壊れちゃったって言ったらもったいないので、
やるなら新品を、
うん、
やるなら新品をと、
うん、だからあとは値段の兼ね合いで、
なるほど
ってなりますね。
なるほど。
ちなみに今自分が持ってる、
はい、
キャノンの 80D で、はい、だとアマゾンで今見たら本体だけで10万切って9万3000 3000か、
うんうん、
まあそこにレンズ足してまあ15万弱、まあレンズにもよりますけどですね。
そうですね、なかなかの、
そうですね、なかなかの、はい、なかなかのお買い物です。
そしてそれも
カメラをやろうと思
って、そしてそれも
消耗品という、うん、
消耗品という、
はい、まあメンテナンスをすることによってもうちょっとその長い期間使えるようにはなるとは思うけど、
うんうん、
一応消耗品っていうのは頭の隅に入れといた方がいいよっていうお話ですね。
なるほど。
なるほど。
その回数制限みたいなのは知らなかったな。
回数制限みたいなのは知らなかったな、うん。
自分も壊れた時に初めて知りました。
すごい、20万回を超えて。
すごい、20万回を超えて。
壊れるっていうのもすごいけど、ね。
壊れるっていうのもすごいけど、ね。
うん、
いやめくるめくカメラトークは、
めくるめくカメラトークは、
これ、座談会みたいに一回やった方がいいですかね。
座談会みたいに一回やった方がいいですかね。
そうですね、もうちょっと、フルさんとか、それこそラド君とか、僕以上に知識の豊富な人を交えた方が、全然いいと思います。
これは、すごいことになりそうな気がする。でも一回やってみたいですね。
でも一回やってみたいですね。
うん、
最終的にあんまりサッカーがどうこうっていう話じゃな
くて、うん、
まあまあまあ、ちょっと、もうちょっとサッカー要素を足すべく、温めてた質問に行きますか。
温めてた質問に行きますか。
はい。
結構今年のユース、
今年のマリノスユース、今年のマリノスユース
を気にしてる方が、
やっぱり気にしてる方が、
まあ、マリノスサポーターで多いんで、
まあ、マリノスサポーターで多いんで、
試合見れないしね。
うん、まずはこれロットさんの、
いただけるって言い方はなんだけど、ありがたいことです。
そうですね、なんか注目度が上がってきてくれてる気がします。
注目度が上がってきてくれてる気がします。
うんうん、ずっと見てる人からすると、うん、本当にありがたいし、もっと見てとは思う。
そうですね、どんどん沼にはめていきます。
どんどん沼にはめていきます。
はい。と、はい、いうことで、
一押しの選手。
どの質問から。
一押しの選手。
一押しの選手。それはさっきちょろって言ったけど、もうその時の気分によって答えが変わるので、一人に絞るのは難しいです。
ずるいな。
そう、うん。
ずるいな。
ですね。まあ、その中で、まあ、質問した方が質問した方なんで、真面目に答えるんだったら、翼を見てほしいなっていうのはある。
中村翼くんですね。
中村翼くんですね。
はい。今年のキャプテンで10番です。
すごいですよね。
すごいですよね。
キャプテン10番トップ下で、左利きですよね。10番
トップ下で、左利きですよね。
うん。
ね、もう、嫌が多くても。
嫌が多くても。
誰かを重ねかけるんですけど、でも全然違う
けど、かけるんですけど、でも全然違うけど、
はい、違います。一応まだ2試合しかやってないけど、
うん、
リーグ戦というか公式戦、
うん、
一応今年の得点王です、うん、現時点で。
そう、
そのトップ下の選手が一応チーム得点王っていうところで、
うん、
そこが何を意味するのかっていうところをちょっと質問者の方に考えていただけたら幸いです。軽くトップと なんで去年マルコスが、まあ、怪我人とかいろいろとあってマルコスが得点王になったのかっていうところを、
うんうん、
ちょっと翼を重ね合わせて考えてみるのも面白いんじゃないのかなと。
そうですね。
というのが一つあるし、
そうですね、
あとはさっき言った真面目に考えて翼の特徴って一番の武器って言っていいのかなが個人的には真受けだと思ってるので、
うん、
で、まあこの真面目な話でワールドカップとかで日本がもっと上に行くんだったらやっぱりその真受けできる選手が求められるというかそれが、うん、突破口だと思っているので、
うん
うん、実際この前って言ってももう何年前だ。やっぱり香川がそれができるからあそこまで日本が行けたんじゃないのかなと思っているので、
うん、いや
で実際今
いやそうですね
竹房とか
そうですね
ドゥーアンとかもそれができるからあれだけ評価されてるわけだし、
そうですね、まあ我がチームでいうと南の匠もそうですね、
我がチームでいうと南の匠もそうですね、
うんですね、
こうなんだろう、ヨーロッパで求められる日本人の中盤っていう感じがすごいしますね、
なんかそういう意味で翼がどれだけこれからまあこういう時期だから正直トップ昇格っていうのは厳しいのかなともちょっと思うけど、まあ大学なりそういうところを含めてどうなっていくのかっていうのを含めてまあ残りっていう言い方失礼か、リーグ戦等を見ていただけたら、スポーツブルとかスポーツブルだったかな、
スポーツブルですね、
比較的
スポーツブルですね、
はい、見れるのでちょっと気にして見ていただけたらと思います。
そうですね、見ててかなりワクワクするタイプの選
手で、
本当に現代的なトップ下って感じがして、
現代的なトップ下って感じがして、
はい、
なんか一振りでそれこそね、10番でキャプテンで左利きでトップ下だった違う中村さんとは、なんか全然違うタイプのトップ下なんで、
そうですね、確かに現代風ですね、翼は。
うん、で点が取れるっていうのもやっぱ、素晴らしいなと思います。
あの時本当に取るとは思ってなかったけど、2月にやったゼロックスの前哨戦のやつも翼が点取って勝ってるし、
うんうん、
そうなんですよね、
そうなんですよね、
あの時は思ってなかったけど、あの時つぶやいてなんとなくそんな気がしたけど、本当にそうなると思ってなかったからな、自分を信じきれなかったけど
まあ確かに注目は結構つくい君に向いてたんで、
はい、
うん、
で現にマークもわりかしつくい君につい
てたんでね、
うん、
ついてたんでね、
うん、だから逆に他の人がやればいいじゃないかって思うし、
そう
実際そうなることもある程度予想できたし、
うんうん、
うん、
それも多分結構みんな分かって動いた、
それも多分結構みんな分かって動いた
感じがしたので、う
ん、感じがしたので、
うん、だから言葉は悪いけど利用できるんだったらこっちとしてはありがたい、ありがたいけどなと思いながらちょっと見てたっていうのはありますね、
うん、
でちゃんと結果も残したと、
うん、い
やー上がってくんの、今度難しいかもしれないけど、好きなタイプの選手なんで、ぜひ見たいし、
ね、ぜひ見たいし、
ね、そうですね、
で、あと1年生の話です、鉄尾さんの、
あ、はい、1年生どうですか、1年生とりあえずは、うん、なんだろうな、表向きって言い方なんだけど、一応今1節2節終わって2試合とも出てる、途中から出てる1年生が1人いて、
うん、
それが山梨から来た川村麻衣也っていう子なんですけど、
うんうん、
サイドハーフか、それが出てるんでっていうのが一つあるし、 あとは、そのコンサドーレからなぜか来た佐藤君っていうのもいるし、
うん、
でも佐藤君は一回見てないからどういう選手か全然分かんないんだよな。
日富士との練習試合にいましたっけ？日富士との
練習試合にいましたっけ？
多分その時まだ合流してないですね。確か、
あ、
まだ向こうに、北海道に住んでたような気がする。
そうですね。
そうですね。
あとは、世間的なところで言えば、正直楓がいるし、
楓
は
長
い。はい。一応未来モンスターっていう、あの某フジテレビの番組に出たことがある子です。
おお、またしても某が何の意味も持ってない。
何の意味も持ってない。
あとは
で、
ゴール裏から世界にっていうことで、何番だっけ？コウスケは39番か。まあ一応 K リーグ、うん、K2 か今。プレミアあって、プリンスあって、神奈川県の一部、二部だから、実質今、B チームが上から数えると、4部リーグに該当するところにいるんですけど、そのところで今、1年生の松村康介が1節、2節と連続でゴールしてるんで、結構調子がいいんじゃないのかなと思うし。
1年生で9チームで点取れてるのすごい
ですね。
そうですね。実際相手は多分、あでもこの時期だから微妙だけど、多分
高
3は3年生とか多いのかなと思うし、
まあまあ
まあ、
それでもやれてるっていうのはでかいですね。
やれてるっていうのはでかいですね。
そうですね。 U15 にいた子ですね。あそこのマリビトでボールボーイの会に出てた子です。あ、ボールパーソン。
お
ー、ち
ょっとあの時学年というか年齢が間違えられてたけどあの子です。
これでまたマリビトのアクセスが増えますね。
アクセスが増えますね。
いいです
みんな事実確認をしに、
事実確認をしに、
うん、そこで顔とかが結構分かるんじゃないのかなと。
そ
うです
ね。あとは、同じ方から質問があって、まあちびっこが多いけどっていう印象だけど、確かに小さいけど前と後ろはそれに身長のある子がいるし、実際まだ1年で、あの身長が出たのも4月とか3月とかそのくらいに測ってやつだろうから、
だんだんこう伸びてい
きます
か。まだまだ高校生だから身長伸びるから、そこまで心配することはないだろうし、心配っていうのもなんだけど、まあもともとうちの選手ちびっ子が多いから全然問題ないのかなと思う。思ってます。
なんかタッパというよりかどちらかというとアジリティを
重視してる、
そうですね、
感じがしますね。足元の技術と、あの方向転換のスピード、と、まあ直線のスピードが必要な子は、まあ、ウィングとかね、
そうですね、
結構多いのかなって思います。
実際外から取ってきてるのがそういうウイングタイプの子が例年多いと、多いって言ったら一人二人か、そういうタイプを取ってきてるところがちょっと気になるところではあるけど、だからさっき言ったマイヤーがそうだし、2年生は誰も取る、2年生誰か外部から来たっけ。あ、そっか、ユートがいるか。町田のドリブル軍団だったところから一人井上優斗っていう子を取って、それがもうサイドハーフか。でまあ今3年生で、銅がいるし、銅も一応左サイドか。
そうですね、
キレッキレの子です。
だからそういうふうに外から補完するっていう意味ではサイドアタッカーでスピードのある子、まあ一種のトレンドなのかなとも思いつつ見てるけど、
まあそうですね。 で、実際トップに上がっていく子たちも、ウィングが多くて、
ウィングが多くて
ですね。
でも、うちのトップのチームがそもそも、ウィングを軸として、長らくサッカーやってたんで、最近シャドウですけど、
だからでもそう、
はい、
はい、ジュニアユースにいる子がそれができてないっていうと、そういう感じもしないし、そこはまあ巡り合わせだから、
そうですね、
致し方ないというか、
そうですね、うん、
まあ、よそ行って頑張って戻ってきてくれとしか言えないし、でまあ、こっちはそれをずっと陰ながら気にしてるよとしか伝えられないし、
そうですね、
そうですね、
希望に満ちた1年生の話をしたつもりなんですけど、
はい、
ちょっとしんみりしたムードになっちゃった
。あとはそうだ、さっき挙げたのが中盤ばっかだけど、一応ディフェンスでもまあ石井くんっていうすごいガタイのいい子がいるけど、何気に足が速い、
お
なんか前にユースの選手紹介確かに和製チアゴって書いたような気がするけど、その通りで本当にガタイがいいけど、足が速い、なんか去年ジュニアユース見に行ってディフェンスの裏抜けされて危ないと思ったんだけど、その石井流星が追いついて相手吹っ飛ばしてみんなで笑ってた記憶があるし。
すごい
すごい、
そういう流星何番だっけ、背番号、
あ今公式見てますけど28です、
28です、
28か、うん、っていう子もいます。なんでそれぞれのポジションに面白い、
1年生でそうか、
面白い選
手が178の77キロ、
うん、だからまあ1年生だからあと 2,3 センチは少なからず伸びるだろうしって考えると180だからまあセンターバックしては十分、中の芸かもしれないけど、まあ一応許容範囲なんじゃないのかなと思いますね。
そうですね、まあ
そうですね、まあ
現代センターバックでいくとスピードがミスですからね、
うん、
補ってあまりあるものを持ってるかもしれない。
補ってあまりあるもの
を持
ってるかもしれない。
はい。かなりドバドバ出てきて。
僕喋る間
がなかった。喋る間
がなかった。だからさっき言った一人に絞るのが難しいんです。
難しいですね。
難しいですね。
その子自身のこうなんていうか色もすごく見えるじゃないですか。まあさっき言った。
はい。
プレイヤーとしてだけじゃなくて人としての側面も必要なのもあるし、でそれが分かるからこうプレイヤーとしての側面も深掘りしたくなって。
そうですね。うん。
割とみんな思い入れがあるから。
はい。
なんか。その中から一人は難しいです。
難しいです。すごいくじ引きで出た番号を言うのと一緒ですもん。全然選べない。
まあ、まあそれでもやっぱなんていうか、サッカー見る人の中ではこういう選手がいいみたいな。
うん。あとはだから、単純にその人その人の好みになってくるのかなと。
そうですね。まあなので、
まあなので、
言えるとしたら、
実際自分の目で確かめてくださいと。
ああ、さっき言われちゃった。
ということです。すいません。
ぜひ見てくださいですね。
ぜひ見てくださいですね。
こう1、2年生とかね、K2 はさすがに、
スポーツ
とかでやってこないから。
今年は全然取材も入れないし、K2、選手権もだけど。
うんうん、
うん、来年以降のお楽しみとしか言えないですね。
まあでも絡んでくる子は普通にね、
その中でも確かに
さっきの川村君みたいに、
まああとはまああんまりなんだけど怪我人が出た時に誰か突き上げで出てきてくれればそれは全然いいことだし、うん、逆にそういうギラついた選手がいてもいいのかなと。
もちろんね、2年3年の子たちもすごい面白い子がいっぱいいるんで、
うん、
ぜひご自身の目で確かめてください
ってやつです。
はい、その通り、そこにつきます。
いや
いや
もうあと5分ぐらいなんですけど、
あと5分ぐらいなんですけど、
本当だ、早いな。
最後に、
最後に
聞きたいことと質問は、
なんか聞きそびれたことなかった、
聞きそびれたことなかった、
なんかあるか。一押しユース、これ答えた、これなんかあるかな。
多分、
多分
いただ、事前にいただいた質問は、
事前にいただいた質問は、
そうですね、うん、全部一通りは答えたかなと思います。
はい
はい、
なので、
なので
最後に、
最後に、
今年こういう状況下ですけど、
こういう状況下ですけど、
はい、
すごく特殊な環境ですけど、
特殊な環境ですけど、
はい、
こう八三的にどういうふうに、
どういうふうに
今年サッカーと向き合うって言い方あるかもしれないけど、
言い方あるかもしれないけど、
こう付き合っていこうかって感じですかね。
こうかって感じですかね。
まあ、今後の展望的な話です。
今後の展望的な話です。
今後の展望、まあまずはそうですね、ユース見れるんだったら、そうですね、ここ数年確かにユースの方を見に行ってて、トップ後回しになってるからっていうのが一つあるから、まあユースが見に行けるんだったらそこをまず一つ見に行きたいっていうのはあるし、
うんうん、
3で、まあ今週、まあその土曜日かに、トップが日曜日に柏との試合があるけど、
うん、
ユースも土曜日に柏との試合があるので、そこは
ま
だ JS ポカっていうのはまだ発表されてないけど、あ、JS ポはレッツだから多分スポーツ
ブル、スポーツブルは確実じゃないですかね。
スポーツブルは確実じゃないですかね。
あ、これ両方、片方か両方なの
ですね、基本は片方か両方、
基本は片方か両方。
あ、そうなんだ。じゃあ皆さん見てくださいということですね。26日、
そうですね、
そうですね、うん、
です、
26日、
はい、
うんうん、なんかこう、
なんかこう、
最後僕のコメントになっちゃいますけど、
コメントになっちゃいますけど、
はい、
ユースを見てますっていうと、
ユースを見てますっていうと、
はい、
こう希少価値みたいなのが、なんか嫌な言い方ですけど、
嫌な言い方ですけど、
うん、でも
単純に出ちゃってるのが僕個人としてはそんなに良くなくて、
そんなに良くなくて、
みんながみんなこう気にかける存在であってほしいなと思います。
そこは単純にマリノスだから、うん、あんまりカテゴリー気にせず見てもらえたらっていうのはあるけどね。
うん。
最初の方に言ったけど。
そうですね。
そうですね。
今でいいんだったら。
まあ、
うん、今週また、ま
あ、別に強制するわけでもないけども。
強制するわけでもないけども。
単純にもっと いろいろと見て楽しめばっていうのはあるけどね。
そうですね。せっかくこう。
そうですね。せっかくこう。
ユースや育成も含めて、
育成も含めて、
いろんな楽しいサッカーをやろうとしてるんで、
楽しいサッカーをやろうとしてるんで、
はい、
ぜひその取り組みも多分行ってみてれば分かると思うので、
うん、
まああとは単純というか、まあケイタの保護者会の方は分かるだろうけど、そういうふうにその成長過程をもっと前の段階から、うん、トップに上がってからじゃなくて。うんうん、ユース、ジュニアユースの段階から見ていくともっと楽しめるよと。
そうですね。
そうですね。
保護者会の方々の感覚っていうのは、それはもう分かるんじゃないのかなと。
うんうん、なるほど。
ケイタの成長を楽しんだようにユースの各選手の成長を楽しめばっていう。
なるほど。ということで、あと7秒なんです
いません。
ありがとうございました。
ありがとうございました。